ショッカー大野の秘密基地へようこそ。川崎テレビ漫画祭り、
はい、
お越しいただいた皆さん本当にありがとうございました。いやー盛り上がりましたよ。
すごかったですね、みんなの勢いが
ね、なんかね会場が一つになりましたね。
なりました。
だからねもう猫の尻尾プレゼンツとしては、
はい、
もうやっぱりね僕らもねなんか過去今までいろんなイベントやったけどなんか一番なんか楽しくね、
うん、
なんかこう、はい、アットホームな感じで
文化祭みたいな勢いでも作るところから本番まですごい楽しかったです、
うん、そう、そのね開催する3日前ぐらいにおいらの猫の尻尾来たでしょ、
はい、
来たらやっぱりこうポスターとかチラシとかいろいろみんな印刷物がこうバッと並んでてさ、
はい、
本当まさにあこれから学園祭始まるかなみたいな。
スタッフの方はあのジャンパーとか、うん、あと、
はいはい、
エプロンとか手作りしてて、
もう、ね、そういうのが良かった。愛があるね、うん。なんかもう気分はすっかりビューティフルドリーマーって感じでね。あとっても楽しかったんですけども、はい、あなんかあのメッセージと言いますかメールが来ておりますね。
はい、しょぼ座長さんからです。
はい、
ショッカーさん、レイナさん、こんにちは。
はい、こんにちは。
楽しい番組をありがとうございます。
いえ、こちらこそ。
さて、ショッカーさん、先日、うん、先月、
うん、
1月24日に行われた、うん、AJF2010 冬の陣の司会進行、お疲れ様でした。
スーパーアニソンスピリッツでございますね。
そうですね。はい、はいはい、あの、スーパー戦隊好きの私にとっては、やはり戦隊ソングのコーナーで一気に爆発しちゃいました。
あ、戦隊は盛り上がるからね。
うんうん、今回のライブで、堀江光子さんや影山博信さん、遠藤正明さんたちの歌を初めて生で聞いたのですが、
ほいほい、
身震いするほどに感動しました。
アーティストさんってのはすごいですよ、やっぱね、うん。
そして2月13日の川崎ラゾーナでのテレビ漫画祭りも、うん、水木一郎ソロライブにも参加しますと。
お、あ、じゃあ来てくれてたんだ、彼も。
だと思いますよ。
あ、はい、じゃあ一緒に盛り上がってくれたんだね。ありがとうね。う
ん、そして、レイナさんへ、あ、ありがとうございます。
レイナちゃん、
少し前ですが、昨年末のコミケに初めて行きました。
コミケにも行ったんだ、お
はい、ありがとうございます。人の多さに少し戸惑いましたが、レイナさんとメリーメーカーのブースを見つけてとても嬉しかったです。 CD 買いましたと。ありがとうございました。
なるほどね、はい、はい、ということでまたじゃあ今度は多分ねあの、うん、この間のその兄貴のライブのねまた感想がまた次回は
そうですね
どんどん来るんじゃないかと思うので、あのどんどん番組の方にもねあの感想を寄せていただきたいなと。
はい、
でまた今度こんな企画をやってくださいなんてね。
そうですね、
もう待っておりますんでよろしくお願いしたいと思いますけど、うん、まあでも本当ね兄貴とね、
はい、
兄貴がね、40曲だった？
そうですね、一、ね、人で40曲。
一人で40曲。で、さらにあの、アップルパイとか、ザ・カインズの皆さんも交えてね、はい、トータル63曲。うん。どうだ、参ったかって感じで。
参りましたよ。
ね、で、かといって、あの、トークも手抜かないよって感じ
で、ね。そうですよ。なんか63曲歌ってて、ね、3時間なのに、うん、あんなに話が聞けるなんて思わなくって。
いいでしょ？
なんか時間を感じさせない時間でした。
いつもね、たくさんあの、アーティストが出るライブだと、どうしても時間がね、こう制約されちゃうから、兄貴がこう喋りかけると、あ、そこまでってこう止めなきゃいけないんだけどもね。今回はもう、むしろ僕の方が、いい兄貴、もっと言って、もっと言って。
そうそう、もっと喋って。
もう言う喋っちゃいねえよ、みたいな感じで。
いや、ね、でも、歌以外にも、こう、うん、普段の兄貴の姿とか、うん、こう人となりも分かって、こうダブルで楽しめる時間でした ね。
いいよね、楽しいよね。やっぱりそういう、僕らも子供の時に、あの、聞いてたじゃないですか、兄貴の歌を。はい、うん、その人の歌を生で聴けてね、で、一緒にお仕事ができるってのはね、本当にこういうね、なんか幸せな仕事ないなと。はい、思いながら、
はい、
第1回、川崎テレビ漫画祭りね、無事に終了しまして、うん、今度は第2回目、6月の26日、串田明さんを迎えてね、お送りしますので、4月の1日からチケット販売いたしますので、はい、こちらの方もお願いいたしま す。さあ、ということで、
はい、
まあ子供の時見ていて、憧れの方といえばですね、なんと今日はもう、
はい、
もうそのね、もう、はい、ゴンゲですよ。私にとっては、ゴンゲっていいのかな。いい言葉で、俺の中ではとっても、はい、もうね、小学校1年、2年、3年、あの時代にね、もう、これごっこ。
これごっこ。
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 いっぱいやりました。もう、お越しいただきました。もうお呼びしちゃいましょう。
はい、
一条名古屋、一条名古屋、ほら、いきなり。一条名古屋って言っちゃいますけども。
言っちゃいましたね。
桜木健一さんでございます。来るか猫の尻尾の回しも、いやあ、ありがとう
ございます。桜木健一でございます。
どうもようこそいらっしゃいました。まあ下町の古典具が来ていただきました。ありがとうございます。
懐かしいね、下町の古典具ね。
はい。ということで、柔道一直線からもう何年になります？
がもう40年。
うわ、超えました。
はい。
うわ。
ですね。
そうですよね。うん、っていうことは僕が40歳以上ってバレちゃいました
ね。バレちゃいましたね。
まあアイドルなんでね。
年はない
し、ね、昔アイドルで今老いとるって。
おお、あれ、
なんか誰かに似た何かを。
そういうキャラか。桜井健一さんはね、はい、水木一郎兄貴の親友ですから、大体あの芸風は被ってると思います。芸風
ね。被っちゃうんだよね。
ね、ですけれども今日は、
はい、
あの桜木さんのいろんなお話を伺わせていただきたいと思います、
はい、ぜひぜひ裸にしてください。
うん、むいちゃうむいちゃう。
ちょっと寒いかな。
そうそう、 節からね。
冬ですからね。
はい。でも、もともと、児童劇団の方にいらっしゃったっていうのをお話ししたんですけど。
そうです。はい、大阪で。
はいはい。大阪生まれがね。
生まれが大阪なもんですから、はいはい、大阪に、児童劇団ではなくてね、はい、普通の大人の劇団があったんです。劇団新舞台っていう、
はいはい。
そこの児童部っていうのがあって、その児童部にいたんです。で、本当はそういう大阪放送児童劇団とか、
はいはい、
アカデミー児童劇団とかっていうようなところに入るんですけど、予選で落ちたんですよ。
見る目がないですね、そいつらは。
それで、まあ、しょうがなしにっていうわけじゃないんだけども、その劇団新舞台の児童部に入ったと。その方が逆に早かったんですよね。そういうちゃんとした、舞台、大阪の初舞台は、だから、大阪の梅田コマ劇場。
梅コマで。
はい。
はい、
当時、中村千尺さん、今でいう、なんだ、バンド、なんだ、藤十郎さん、坂田藤十郎さんの、若手歌舞伎です。当時のまだ若手歌舞伎。
はいはいはい。
の、女殺し油地獄っていうところの油絵のデッチの役で、スッと出していただいた。
あら、何歳ぐらいの時？
だからそれが9歳ぐらいかな。
あら、
じゃあその児童劇団というか、劇団には自分から入りたいって言ったんですか？
あ、そうなんですよ。
もともと
まだそんなね、まだ時代的にもね、うん、
はい、
この子供が活躍するとか、
はい、ですよね、子役なんてのまだね、知らないですよね。
映画はもう全盛だったですけど、テレビはまだまだこれからっていう時代だったですからね、はい、まあそんなにこの人気があるわけでもない、やりたい職業でもなかった、
はいはい、
でもなんかやりたかったんですね。
もともとなんかそうお芝居をしたいとか。
そうです、
ね。そういう、だからもう9歳ってことはもっと、もう小学校上がったぐらいの時に。
ね、母親がね、よく僕を、そういうお芝居見に連れてってくれてた。
なるほどね。
う
ん、
はい、それで、そういう、まあ、さじきですよね、昔の、はいはい、ところに座ってお弁当を食べさせてもらっていながら、なんかそういう歌舞伎を見たり文楽を見たり、うん、
はい、
お芝居を見たりっていうのを経験させてもらってたんでしょうね。
あ、そういうのは僕の影響ってのは大きいですね、小さい頃のってのは。
絶対そうですね、
ご自身は例えばなんか当時はこう、うん、アウトドアでいろいろ遊んでたりとか、もう山を走り回ったとか。
もちろんそういうこともやってましたから、
基本やっぱそういう普通のことはあったわけですね、
チャンバラごっこは当然やりますし、
やっぱチャンバラ
ごっこですね、
当時だとやっぱりヒーローというとクラマテングじゃない。
あ、クラマテングも当然そうですし、はい、なんだろうな、ヒーロー。ベニクジャク。
ベニクジャクとか。
ですね。
やっぱ時代物が。
そうですね。新諸国物語、ね。
あと笛吹き同時。
笛吹き同
時。あっち系の、
うん。
じゃあまさにチャンバラがこう、っていうヒーローの。
そうですね。
じゃあ自分たちもじゃあそういうチャンバラごっこしたりなんていうのは、うん、もう当然ありますよね。でもそれがお芝居をやりたいってこう。
うん、それには繋がってったんですよね。
ほら。で劇団に、まあ、入られて、はい、お芝居に出られて、
で、
映画とかいろいろそこからこうね、もう子役のうちにというか若くしていろいろ出てますよね。
そうなんですよ、はい、
はい、
だから比較的子供の頃からね、主役させていただいたの、だから当時 NHK で子供ホールっていうのがありましてね、
はいはい、
それで、例えば頑張れ秀吉くんとかね、
お
う、渦潮の誓いとかってね、関西向けのそういうものをやってたんですよ。
ああ、そうなんですか。
はい。
あらららら。それで結構、いわゆる映画界の方にも、なんか、例えば東映の映画とか、
はい、そういう
の
もね。子役でね。
ね。
本当にそれぐらい子役だったんですけど、
ね、はいはい、
当時東映もね、
はい、
第二東映っていうのがありましてね。
第二東映、
はい、これはまあ、ね、はいはい、組合問題で東映が2つに割れてというようなことがあったらしいんですけど、
そんな時代ですよね、
はいはい、そこのね、大スターは黒川弥太郎さんだったんですね。それで2枚目は伏見仙太郎さんとか、
伏見仙太郎さん、
品川隆二さん、
はい、あ、品川隆二さん、焼津の判事ですね、
焼津の判事の あの方やなんかが、まあ、スターだったわけ、
はいはいはい、
でそこの、うん、黒川弥太郎さん主演の次郎長結晶記の中での子役出していただいて、
まあ、その頃はね、本名で、
ね、はい、もちろん宮辻昌司っていう本名でね、
はいはいはい、
出していただいてましたね、
でなんかその後でそこからじゃあいわゆる柔道一直線までだったらちょっとまだ時間ありますよね。
ありますあります、はいはい、その間また美空ひばりさんの弟の役させてもらったり、子分の役させてもらったりね、
はい、そういう方たちの共演も、
はい、僕ぐらいでしょうね、美空ひばりさんのレコーディングの時に行かなかったっていう、
え
レコーディングのなんか時間があったらしいんですよ。
はい、
ところがうちの母親がスケジュールをどう聞いたのか知らないけど、忘れてたのか知らない。なんかよくわかんないんですけど、その時間に行けてないわけですよ。
はいはいはいはい、
そう、東映から電話かかってきて、何してるんだって、今聞いてごらんなさい、このラジオでね、電話で、みんな歌ってるでしょって言って、はいはい、僕はもう、こっちで遊んでるわけですよ。
それ
ひまりさんも見えてますよって言った、
そりゃ見えるでしょうね。
行かなかったと。
子分なのに、弟やったり子分だったり弟だったりしたのに、
うん、ちゃんと川映って出てるんですよ、
はいはい、
だからその要するに アフレコですよね。
アフレコ、
うん、
はいはいはい、
に音を歌いながら入れなきゃいけない。
ちょっとミュージカルみたいな、
ね、昔よくあったじゃないですか、ああいう櫓を組んで、
はいはいはい、
お祭りで太鼓叩きながら、まあ、歌ってると、
はいはいはい、
その中で櫓の上で足をブラブラさせながら歌ってる小僧が手叩きながら、
はいはいはいはい、
それ僕なんだけど、美空ひばりさんは当然歌ってますよ ねで僕もそのなんか歌わなきゃいけないんだけど、
そうですわ、
誰かよその子役が歌って
あれれれ吹き替えになっちゃった
吹き替えになっちゃった
それはいなきゃしょうがない
みたいなことがありましたね。
はい。じゃあもう本当に芸歴はというかもう9歳から始められて。
はい。
はい。じゃあそして、だまあ大阪に、
はい、
じゃあずっといらっしゃってて、大阪はやっぱそういうお仕事をされて
た。そうですね。まあ大阪ですから、うん、宝塚だとか、
うん、
京都の渦政の撮影所とか、
はいはいはい、
そういったところに行ったわけですよね。
はいはい、
で、まあテレビ局もまあ当時はやっぱり大阪も結構ありましたんで、そういうところに出してもらってて、で一直線に出るきっかけになったのが、
はい、
あ同期の桜っていう、
はいはいはい、
東映の戦争映画だった。でそれはあーシリーズで、うん、あー同期の桜、あー回転特別攻撃隊、うん、あーよかれんっていうのがあって、
あーシリーズ、
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 でそのあーよかれんっていうので、うん、まあ4人の主役がいるんです。
はい、
でまあ、当時スターだった西郷輝彦さん、
ああ西郷輝彦さん、
谷隼人、
あ谷隼人さん、
それから、うん、太田博之さん、
あ太田博之さん、
ね、そこへ私がなぜかいるわけですよ。それみんな背が高いんですよ。
おいおい、
私だけ背が低いわけですよ。だけど写真で並んで撮るときは背伸びしなきゃいけないんです
。ああそっかそっか。
ぐっとしゃがり気に背伸びしてる姿をパシャッと撮られて、なんだこのしゃがり気になってる子供は、柔道一直線にぴったりじゃないのっていうのがきっかけだった。
何が幸いするか、
そうなんですよ、
はあはあ、
しゃかり気になってる顔が良かった、
はあ、すごい、そ
うこれを見つけたのが平山先生、
あ平山徹プロデューサーの父ね、
はい、
もう子供番組の父ですわ、
うん、
そう、その平山先生が美空ひばりさんの時の助監督さんだった、
はい、
そうそうそう、そうだそうだ、助監督でそうだ、
はい、
よくねひばりさんのところ行ってね、
そっくりやますから
ね、あのね本当に困っちゃってね、だってよくね、
すごいそっくりです、
そうそうそうこの間会ったばっかりだからね
そ う,
そうだったんですかね、
うん、
いやでね、そしたらなんか大阪にね宮土くんっていうね達者な子がいるんだって、達者な子がいるからあれだったらね、あの中学生のね一条直哉いいんじゃないかと思ってねっていう話は
そう
伺ったことありますね。
だからね、どこで何がそう幸いしてね、
はいはい、
どういう人生に方向転換になるかっていうのは分かんないもんですね。
そうそうたる面もね、西郷輝彦さん、まああのね、御三家ですしね、もちろん谷隼人さんもね、うん、まあ後にキーハンターでもね、
はいはいはい、
ですし、太田博之さんはやっぱり子役からね、
はい、
出して、当時は、まあ、顔出しからの
不思議な少年ですからね、
不思議な少年、ね、
時間の止まれですから、
そうかね、わ、
うん、
かんないよね、レンがね、
ちょっと名前は
僕もリアルタイムではないんだけど、後でちょっと文献でね、僕の時はね、あの太田博之さん、声優さんもいっぱいやってらっしゃって、
ああ、そうですね、
あの劇場映画のサイボーグ009の、
うん、
一番最初の009の声は太田博之さんだったんですね。
なるほど。
はい、東映漫画祭り
というや
つで
ね、
はいはい、で同時上映で渡りっていうのがあって、それ主役が金子芳信さん、はいはい、後の仮面の忍者かけの暴れという、はいはい、なんかこんなどうだ大スターたちがやっぱりまさにこうしめき合っていたあの時代に、
はい、
あのまだ当時宮土少年が、はいはいは
い、なぜかまあ、はい、まあ、アーシリーズでずっと出てたっていうこともまあ良かったわけで、
なるほどね、
主役の一人に、
はいはい、
入れていただいたと、
入って、
うん、
そしてそれを見た平山プロデューサーが、この子だーっつってね、でこの子だって言って中学生の役だったんですけど、
はい、
その時桜井さんおいくつだったんですか？
21位から
、ね、おお大人
思いっきり大人だよ。
そうですよ。
ね、
そんな感じですか。
まあでも精神的な子供だった。
いやいやいやいやいや。
だって完全に一条直哉は 青葉中学というね、うまあ、下町の子で、ね、あの中学生という設定でしたよね。はいはい、21歳だった
んですよ。そうなんですよ。
まあでもね、この柔道中学生はもちろんこれからお話いっぱいいただこうと思うんですけども、はいはい、だって考えてみれば、あの時にまあおなじみの、足でピアノを弾く、はい、近藤正臣さんね、はい、28歳だったんですよ、当時、
はい、皆さんそれぐらい大人だけど中学生、
そうそうそう、中学生だったり高校生だったりするわけですよ。どう考えても28歳で高校生で足でピアノ弾いて、はい、また一条とかなんか言いながら、
だって中学生の役なのに、はい、相手役で鮫島っていうね、
鮫島いたいな、
うん、田中君っていうのは
彼
はヒゲ伸ばしてたから
、
ヒゲの生えた中学生なんているかって
、ヒゲ伸ばしましたよね。で必ず一条のような怪我するとその怪我したところばっかり受けるんですよ。
そうそうそう、
今日のやつね、サメ島ってね、
そうそうそう、
僕ら夢中になって子供の時はもうそれは本当にやってると思ってますから、
そうです
ね、小学生低学年ですからね、うん、だって本当にね、いわゆるごっこ遊びで、
はい、
柔道一直線ごっこっていうのはまず我々の必ず通ってきた道ですから。
あ、そうですか。
でもう自分は一条直哉になりきってましたからね、う
ん、でよく皆さんね、はい、僕が階段から転げ落ちてね、
はいはい、
お布団にくるまして落ちていくっていう、
そうそう、はい、ね、
よく訓練をする場合、
はいはいはいはい、
でそれを皆さんが真似してね、
そうです、そうです、
あなたの真似して骨を折りましたとかね、
よく、ね、そんなね真似しちゃいけないですよ。でそれ後にも仮面ライダーに繋がっていくね。
そうです、
あの危険なことしちゃいけないよっていう、ね、
うん、そうですね、
今は真似しないでねっていうやつ、ねね、
だけどその元祖ですもんね、そういう、
まあ、
アクション体を張って、ね、だってまあもちろんそれまでウルトラマンとか我々の世代ですとあるんですけど、はい、やっぱり、まあ、ウルトラマンの真似って大体シュワッチでね、光線のピーって真似ぐらいで済んでたのが、やっぱり柔道一極戦本当に体と体でぶつかってね、
やってましたからね、
はい、でもね、だからこう我々もね、なんかもう盛り上がってね、
はい、
俺は一条直哉だなんつってね、うん、土手から
飛び降りて
飛び降りたりで転がったりで、
危ないけど
しましたね。
不思議にでもまあね、小さい人はあんま怪我しないんですよね、はいはい、
そうだったですね、全然、うん、大丈夫だった、
大人が心配するほど怪我しない、はい、
で次の日の朝に、うん、朝みんな小学生ってみんなで集団登校ってするじゃないですか、はいはい、その時に、うん、集団登校するところで僕が来たら、うん、その昨日一緒に遊んでた女の子が、じゃあまた明日遊ぼうね一条直哉くんとか言うんですよ。それは恥ずかしかったですね。
あ、そうですか。
遊んでる時は結構
いいんだけど、
気合いでおいミキッペーなんか言ってたんだけど、うん、なんか朝これから通学モードの時にね一条直哉くんとか言うすげえ照れくさかったのよね、思い出しましたけど ね、
なるほどね、
いやでもそれほど僕らはまあ夢中になってね、柔道一直だってあれは2年間ぐらい続きましたでしょ。そうですね、
はいはい、
もう大人気だったわけですよ ね、
すね、
だいわゆる僕らはあそこの枠っていうのが日曜日の夜7時から、
はい、
まあ、TBS 系列、はい、武田アワーですよね。
そうです、
もうだから僕らの時はウルトラマンだったり、うん、ウルトラ Q ウルトラセブンがあり、その前の人はやっぱ月光仮面からずっと、うん、もう脈々と日曜日の夜7時の6チャンネルは、うん、もう王道のテレビ番組の枠でやってましたよね。
スポコンっていうのもそこから来たわけですから ね、はい、ね、スポーツ根性
ドラマ、はい、スポーツ根性ドラマ、
ドラマ、
ね、だからまあ一方の、まあ、巨人の推しもアニメでしたけれども、ね、はい、やはりそういったアニメがこうアニメでスポコンなのにそれを実写で人間がそのね五体を使ってやるというのがね、
でも明日のジョーにしてもね、はいはいはい、巨人の星にしても、はいはい、一直線にしてもそうですけど、
はい、
大人が見ても鑑賞に耐えたじゃないですか、
はいはいはいはい、
今はそういうドラマがちょっと少ないなって気がするんですけど、
そうですよね、
うん、
最初だ、もちろん子供向けに作ってるんでしょうけども、うん、やっぱり大人の人も一緒になって見て楽しめた番組ですよね。で、どうしてもアニメだとね、まあアニメは子供のだよなんていうのがあるかもしれないですけど、うん、大人がちゃんと実写で体張って 演じたわけですから、
はい、
これはね、もうやっぱりみんな、もう夢中になるわけですよ、うん、で本当に僕はね鉄ゲタが欲しくてね、
はは
小学生だと鉄ゲタ買ってもらえなかったですから、ね、一条直哉がね、
はい、
いつもは普通のゲタじゃなくてやっぱ訓練しなきゃいけないから鉄のゲタを重いゲタを履いているっていうね、はい、だからみんな一条直哉になりたいやつは、うん、鉄ゲタを履かなきゃ。
鉄ゲタって売ってるんですかね
今はね、うん、たまにちょっとしたスポーツ店行くと売ってるみたいですけど、そんなに数はないみたいですね。そのやってた頃はね、どこのスポーツ店行っても売ってたみたいですね。
でも売り切れ店続出ですよ。
そうですよね。
だってもちろんそれを見て柔道家になった人がね、柔道の金メダリストの人は山下さんとか、
そうそうそう、
みんなそうですよね。
斉藤仁先生、
ね、斉藤先生、
金メダルの、
はいはいはい、
あの方もやっぱり鉄下駄を履いて、
あ、その
練習したって言ってましたから。
鉄ゲタで金メダル取っちゃいましたね、じゃあ。ほら、すごい
金メダルですよ。
まさに少年たちの憧れのヒーローなんですもん。うん、だって、すごいんだ。その後に例えば仮面ライダーとかの変身ブームが来るんですけども、はいはい、変身しないでヒーローになったっていうのは、一条直哉ぐらいですからね。
そうですね。
ねえ、だからね、僕らは本当ね、もう大体もう毎週日曜日になるともう、うん、武田ってね。でそうするとその後にこう、まあそれウルトラマンだったりいろいろ始まるんだけど、はい、もう柔道直線の時は武田って言うと、もう
チャンダーって太陽が出て
きて。太陽が出てきて、おーってね。桜木さん、
ね、それでこの間僕ね、今DVD が出てるんです
けど、はいはい、そのボックスが出ましたね、
その一直線のやつをちょっと見てたんです、
はいはいはい、
そうするとね、2話かなんかの2話目だったかな、お母さんと2人でね、
はいはい、
自転車に乗って、
はい、
築地へ魚の買い出しに行
く、はいはい、魚屋さんの息子っていうね、はい、
でその帰りにね、うん、お母さんと2人でずっと帰ってくるところがね、まるでET のお月さんのところを通る、あの映像なの。
ほうほうほうほう。
あれを見て ET が撮ったのかなと思って。
それはね、
うん、
あると思いますよ。
まあ、あの監督本当にあのまんまの。でまさにお月さんのところへ、はい、ET が自転車に乗って
ずっと飛んでいく。飛んでいくというね。
はい、あれ。
あら、そこにルーツがあった。
うん、あの監督は富田さんだけど、すごい先見の明があったのかなと、
ね、うん、やっぱりそれこそスピルバーグとかジョージ・ルーカスとか、うん、日本のね、うん、やっぱり特にそういうヒーローも東映が作ったヒーローものなんかはとっても影響を受けてるみたいで、
今のはアバター
とかか
な、あの映画この間見たんですけど、はい、あれは昔の手塚治虫さんが描いてたね、はい、ゼロマン、
ゼロマン、はい、
あのまんまだと思う、
ね、はい、
ゼロマンを、うん、こう見て、ねで持ってるあの武器もあのゼロマンの武器です
よ、はい、槍みたいな
やつ、はい、じゃないかなってい
うやつ、ね、結構ありますよね、だから もちろんライオンキングなんか見た時に誰が見たって、えっ、ー、って
は
ね、ありますよね、
ジ
ャングル、
うちだからヒーローものなんかだとね、まあ、ロボットロボコップなんですよね、
そうです、そうです、
ロボット刑事ってそのまま言うじゃない
その通り
なんずっとこっちの方が先じゃないかとかね、結構
あ、だからやっぱり
一直線そこにあったか
って ET です、
ET のそうか、じゃよくよならじゃあ桜木さんが ET のあちゃらそうじゃねえよ、そうじゃねえ、
いやまあね、自転車こいでたのお母さんだけど、
お母さんがこいで、
僕はもう後ろに乗ってるという
、うわあ、そっか、
はい、
あでもそっか、中学生のお母さんの後ろに自転車にどうね、なんか、うん、なんかそういうね、
やっ
ぱまあそのなおってね、
うんうん、絵柄的にはその方が良かったのかもしれないね、僕が漕ぐよりは、
はいはいはい、だってもうお父様が柔道家でっていうね、はい、うん、でその試合中に不良の
事故、ね、でもなぜかそのお父さんのそういうのはね、映像には全然出てこないんですよ、
あ、はい、なかったですね、写真だけね、
写真だけが
柔道着着たらドーンとどっしり構えたお父さんだけがね、
はい、
それがやっぱ覚えてますけど、うん、で第1話でね、日本柔道弱いっていうね
外人が出てきた、
すごいよ、もう外国人レスラーじゃないんだけど外国人柔道家ってのが出てくるんだけど、
はい、
だって普通のね柔道の選手なのにね、覆面してんだよ。プロレスラーみたいに、悪役みたいにね。
そうそうそうそう、
日本柔道弱いとかね、ライナー投げだとか言って、ね、
目出し棒っていうの、目と口だけ
出てる。銀行ギャングとか言われるけど。そう、目出し棒かぶって。
はい。で、柔道着着て。
柔道着して。で、なんであんなの被ってんだろうって言ったらね、吹き替えがしやすかったって。
されません、
あとで聞いたら、その中身に入ってたのが、中屋敷哲也さん
だ
ったんです
ね。そうそうそう。
後に仮面ライダーのアクションをずっとやられてね。ニーボレさんの兄弟子にあたる中屋敷さんも、はい、俺よくあれだよ、柔道直線でよ、背でかい頃、外国人の役の、やってたよってよくね。
岡田ちゃんもやってた。
岡田さんとかも、ね、うん。そう、だから今、柔道直線見ると、後にその、アクションやってた皆さんが仮面ライダーに移行されるんで、はい、お面を被ってないショッカーたちが、いっぱい見られるんですよ、柔道直線見ると。
そうなんです、
ね、岡田勝さんを筆頭にね。
彼は、岡田勝さんはね、
はい、
真っ黒に顔を塗ってね、
はいはい、
サミー・ジャガーって言って、
サミー・ジャガー
ボクシングのね、
はい、
中に出てくる。
はいはいはい、はい。
だから、お面つけないで、顔を塗って出てきたのは岡田君ぐらいかな。
サミー・ジャガーって名前覚えてますよ。
覚えてますか。
サミー・ジャガー。
ボクシング。
はいはい。もう今40年ぶりにその単語をね、覚えてるサミージャガー。僕ね、どっかにそのサミージャガーって単語があって、いつも、でも何なんだろう、何なの、サミー・デイビス・ジュニアでもないし、何だろうサミージャガーっていう単語だけはずっと、そうか、柔道一直線でしたんだ。
それで日本柔道弱いって言ってたのは岡田ちゃん。
ねえ、そうって冗談じゃねえよっつって、で、こう、一条の親がね、怒って、みたいなね。そうそう。で、第1話で、で、とにかくそこで初めてその車周作とね、出会って、で、車周作、まず、いわゆる後のね、恩師ですわね。で、車周作が、その、地獄車というね、まあ必殺技があるんだけど、それをこう。
地獄車って、でも今でも聞きますよね、その単語を。
そうそうそう。
聞くでしょ？
聞きます。
そう、レイナちゃんなんか、当然生まれてないけども、
地獄車かなんかと間違えてない。
違う違う違う。なんか、なんか、漫画とかそういう格闘もので、必ずなんか、そういう風な単語が、
ね、なるほど、
地獄車だ、地獄車ね、すごい、この地獄車ってのなんかね、妙な説得力があるんだよね。だから相手の、できればその小柄な人が相手のでっかい人のところの懐に入ってって、ほんで、いわゆるお互いがこう車輪になるように、こうぐるぐるぐるぐる、もうだから崖の上から
相手の転がる、ね、回っていくうちに相手の急所を打ちつけていく。
急所
を
ぐるっ
と
押さえて、
だから終わった時には立ち上がれないと。というような、
まさに地獄への車だという。ゴロンゴロンゴロン転がっていくっていうね。
考えるのすごいですよね、
これを考えるね、で和田とね、まあもちろん原作のね梶原一騎先生もすごいんだけども、現場でそれを映像化しなきゃいけないでしょ。
これが大変だ。
これがやはり後の、まあ、いわゆる大野研究会の皆さんが、ここでもう、いつも考えてたんだけども、で、これを考えてたのが、高橋一生さんという大野研究会の頭でね、まあ、いわゆる若頭で、後に仮面ライダーの、あのライダーキックとかそういうのを全部生み出す人なんだけども、この人が、まずね、毎日飲みに行くと、岡田勝さんと一緒に、あのマッチ箱とタバコの箱を二つこう並べて、で、これが一条直哉だ。で、こっちが敵だと。で、今度の技は、このマッチ箱、これが一条がこうなってくると、タバコがこう来て、こう来て、こう来てって、いつもね、そのマッチ箱の箱でね、ほーってこうね、試合、技のね、シミュレーションしてたんですよね。
よくやってましたね。
はい、ね。何がすごいってね、柔道のこと全然知らなかったそうですね。
だからよかった
ね。
そうなんですね。柔道のことを、ね、はい、知ってたとしたら、あんな発想にはならなかった。
ね、バカバカしくできないですよ、初めて。
いや、そうじゃなくてね、柔道はもっと地味なもんですから。
はいはいはいはい。
だから、
そうですよね。うん、だから、その、僕、その、一条のような構え一つとっても、うん、女を、とりゃーとか、おーとか、テレビをもう上に上げたり、横に伸ばしたりね。うん、だから、果てはもう、右の方に両手を持ってきたと思ったら、ぐるーんと回してね、左で拳固めて、あれそれ、
どっかで。
それ、あれ後にそれに、ちょっと言葉入れてみようか。変身ってやつかみたいなね。
そうそうそう。
実は変身のルーツは、一条直哉だから、柔道一直線だから。だから、ちゃんとビデオを見直すとね、その後にいろんなヒーロー番組あるけど、原点は全部もうね、桜木さんがやってるのね。
で、もともとはね、大野研究会っていうぐらいだから、研究会で、
チャンバラを利用するね。そういうことは美空ひばりさんの絡みとかね、そうそうそう、やってましたよね。
そうするとね、研究会だからね、その高橋一春さんっていう人は、ね、柔道知らないけれども、チャンバラはできるわけ。
はいはいはい。
そうすると、手が刀にならないかっていうのが発想なの。
なるほど、まさに手刀ですね。
う
ん、
そう、だから相手が襟を掴みに来るやつを、カーッと手刀で払うっていうのも、はいはいはい、
パンパンって、
うん、あれも一つの、あの、刀で言うと、こう、払う、
払いですよね。
払いですよね。うん、それで、変身ポーズになった、こういう、はいはい、後にこう手を回していく。
から回していくやつ、
ね、あれはね、市川雷蔵さんがやった、円月殺法をあのまんまやった。
うん、そうか、刀がなければ、うん、そう、確かに円月殺法を右からぐーっと回して左でカチャッと止めて、あら、ほらほら分かっちゃったよ、ね。
分かっちゃったでしょ。
分かっちゃったもんな。
それで昔、よろずや金之助さん、中村金之助さんがおやりになってた、白虎二刀流っていうのが、手を両方パッと開けるという、ああいう、揚げ葉の蝶という。あの形を。
そうそう、は
い、
両サイドにピッとね、伸ばして、体側に伸ばして、そこから両腕を頭の上にぐーっと回して、
持ってくるという。
で、前にこう出して、前でスパッとこうね、
合わせる。
両腕を合わせるというね。ただ、その構えを一条直哉がやってんのをずっと見てて、はい、うん、後に自分が主役の番組で、それをそのまんま変身ポーズにした人がね、ミラーマンでしたけどね。
石田
君。石田信之さんが、これをご本人からお聞きしたんですけど、
ね、
ちょうどの高校生編ぐらいの時にね、やっぱりライバルの人で出てきた時にね、はい、でちょうどやっぱり一方でそのミラーマンの主役が決まって、うん、で、やっぱりその変身ものなんだけども、うん、どうしようかなって時に、あの時の桜木さんがやってたあのかっこいいポーズ、いただきって。っていうかあれ、そのまんまでしたけどね。あれもそのまんま、ミラースパークって言った
けど。本当にそのままだったんですね。
そうそうそうそうそう。だからね、 もういろんな後の変身ヒーロー番組にね、多大な功績をね、残しているのがこの
柔道。じゃオリンピックの柔道なんかでも、やっぱりあの、襟取らせないように、こう、はい、今でもこうやって、取らせないようにしてるもんね。は
い
は
い
は
い、取らせないようにね。う
ん、だから、あの、まんざら嘘でもないんですよね。
はいはいはい、ただもう、ただそれ、小手先のちょんちょんちょんだったら、本来やっぱ柔道ってやっぱ地味でしょうけども、
そうです、
ね。それはいう見せるね。うん、あで、また、桜木さんの通る声で、おーそれ、チェーってね、テイテイってね、俺がまたね、爽やかなのよ、とっても。ね、で、そうすると、また敵もね、ああ、かつきとか、
いろいろなのもね。はい、ね。
まあ、ほんとさっきのサメ島もそうですけどもね、本当に中学生、高校生に見えない人ばっかりですよね。今思えば。
もう今思えばね。
今思えばね。クロービファイブとか言って。
いましたね。
ジン太郎さんとか。うん、ねえ。
倉田康明さんとかね。
そうそうそう。はい、デスタンスもね、うん。そう。あとね、だから、それこそすごい方がいっぱい出てらっしゃるんです、うん、今思えばあの時代の東映ですからね。だからね、あの、ちょい役の本当エキストラで松田優作さんがいた
って、ね、出てたって言うんですけどね。僕もね、ちょっと、わかんないんだけど、
ね、
うん。でもご本人がそうおっしゃってたから。
ねえ。うん、間違いないんでしょうけどね。うん、はい、あ。で、この集団がいて、この中にいますっていう。わからないよ、それ。そうそうそうそう。で、あとね、僕はちょうど、1話かなんかを見直したんですけども、そしたらね、やはり柔道の下町の道場で、
はい、
まあ、一条直哉がね、こう乱取りかなんかやってると、なんか、まあ、外から「よっ頑張れよ下町の小天狗!」とかいうねこう声を飛ばしてんのがさっき一緒に主役をやってたという谷隼人さんが。
谷隼人さん。
でもテロップ出てないんだよ、オープニングには。で、多分、もう思うに、あの頃だから、柔道一直線を撮ってる同じ東映の撮影所では、一方、隣ではキーハンガーとか、千葉真一さんたちと一緒にね、丹波哲郎さんたちと撮ってた、一番若手の役で、谷隼人さんが出てたから、多分、なんか友情出演というかね、ちょうど、お、やってんの、ケンちゃんってなって、
そうそうそう。
多分ね、せっかくいいんだから、お前ちょっと打ってけよっていう、スタッフとかがね。
これで、蕎麦屋の出前持ちでね、
はい、
小林年次さんが出てたりね。
あらららら
ねんちゃんがまだ当時、
はいはいはいはい、
ね、蕎麦屋の出前持ちで、はい、なんて蕎麦持ってきたり、
はいはいはい、
いろんな人出てましたね。
改めてもう一回ちょっと DVD 見直すとね、うん、これは楽しいですよ。
ね、
でも僕的にはプラス大野研究会の皆さんの若かりし日の、なんかちょっとまだあどけない感じの仮面ライダーに行く前のね、皆さんが見れるから、ね、これも楽しいですし、またいろんな俳優さんがね、本当にいらっしゃって、もう豪華版でございました。で、ちょっと柔道直接についてね、
はい、
なんかメールが来ております
ので
、ちょっとご紹介して
ください。はい、はい、ラジオネーム、なにわのご隠居さんからです。ショッカーさん、レイナさん、そして今回のゲストの桜木健一さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは。
昭和37年生まれの私は、小学生時代に柔道一直線をリアルタイムに見ていました。
ありがとうございます。
主人公、一条直哉が数々のライバルたちと繰り広げる豪快な技の応酬が毎週楽しみでした。直哉の真空投げやフェニックスがかっこいいなと思ってましたし、
はい
はい、ライバルたちの繰り出す天地渦巻き、
はい、
天地渦巻き、うん、はい、大噴火投げ、
大噴火投げ、
ジャンボ投げ、
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 どれも個性的ですごく面白かったです、
はい、
共演なさっていた方も、皆さんスター揃いで、うん、結城慎吾役の近藤正臣さん、
そうだね、足でピアノだ、うん、
ナルト三郎役の倉田康
さん、さんの話出
ました、はい、うん、大沢健二役の石田信之さんなど、
うん、
そうそうたる顔ぶれでした、うん、その中でも最大のライバルとなる風祭り右京を演じた佐々木さんは、後年仮面ライダーとなって私たちをワクワクさせてくださったことを今でも忘れません、
う
ん、また高松秀夫さん演じる師匠、うん、車周作が、うん、すごく怖かったのを今でも思い出します、
うん、
言葉少なに厳しい指導を与える鬼車、うん、物語の途中で獅子が我が子を先陣の谷に突き落とすかのように直哉を追い出し、
うん、
さらにライバルの右京を鍛えるというシーンは子供心に衝撃的でした。ウルトラマンのような SF ヒーローとは一味違ったドラマを見せてくれた柔道一直線は忘れられない作品です。
ありがとう。
そして忘れられないといえば、
はい、
2007年7月14日に上野公園忍ばずの池水上音楽堂で開催されたアニソンカーニバル in 上野2007です、
うん、
この日一番驚きそして感激したのはサプライズゲストとしてご出演してくださった桜木健一さんでした、
ね、
ご登場してくださったことで お姿を生で拝見できて嬉しかったのですが、あの懐かしい主題歌柔道一直線をその場で歌ってくださったのには大感激しました。しかもフルコーラスで、
そう
最後にはあの決め台詞の掛け合いの声まで、私は狂気のあまり座席に座ったまま子供のように足をバタバタさせてしまいました。
なる
私のように当時一条直也をブラウン管の前で応援していた子供たちはテレビで桜木さんのお姿を見ると懐かしい気持ちになりますし、自分たちのヒーローとして今でも応援したくなるのだと思います。どうかこれからもお元気でご活躍なさってください。
いや、ありがとうございます。見に来ていただいてたんだ、嬉しいな、
ね、大阪からね、彼
は本当にありがとうございます。いや、しかしそう嬉しいね。あの日は結構あの人集まってました、
ね、そうでしたね、アニソンカーニバルのね、そうですよ。あの兄貴にね、ちょっとせっかくあの水木の兄貴が出てるからちょっと冷やかしに行くぞなんて、人中夢で花でも持っていくぜなんて、
桜木さん歌えよみたいなことになって
て、歌ってくださいよみたいな、
それで、歌わせていただいた、
はい、みんなやっぱこういう気持ちでね、だからね、それを聞いちゃうと僕らやっぱその小学校の時に戻っちゃうんですね。
ああ、
今ご元気、足バタバタして
ます、
子供が嬉しいね。
ね、でも多分それはみんなあそこにいた、やっぱ我々の世代はみんなそうだったと思いますね。うわ、そうか、一条の、まだまだね、思い出は尽きないです。ちょっとじゃあここで一回コマーシャル入れてください。
はい、
皆さんこんにちは、同時印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりしてそれを形にする会社です。同時印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。柔道一直線一条直也こと桜木圭一がお邪魔してます。最後まで聞かないと二段だけだ
というわけでね。
はい。
いや、もう今回はね。
ちょっと私、柔道一直線にかなり興味が出てきてしまって、ね、あの、DVD ボックス出てるんだけど、もう、ゲットしようという
か。ゲットしよう
ですね、はい。これは楽しいよ。
ただ見るの時間かかるの
よね。随分あるから。
ないから。
ちょっと頑張って
だから、ね、自分で見ててもね、時々、辛く食べてたと思うんだよね。だからまた今度にしようと思うでしょ。そうするとね、またちょっと期間が空いちゃうんだよね。そう
そうそう。なんかこう、ワンシーズンごととかね、中学生編をまとめてみよう
とか。見ようとか。
それでも長いですけどね。
長いですよ。
青葉中学だけでも結構あるし、中岡高校もっと長いし、みたいな。いや、でもね、こんな人が出てます、みたいなのとかあるとね、
う
ん、一緒に見るといいんだ、俺らなんかと。
そうですね。そう
ですね。この人が後の仮面ライダーの中入る人だとか、この人が後の雲男だよとか。
そうそうそう。
ね。
ワイワイ言いながら見てると面白いかも。
は
い、ね、酒でも飲みながら。
そうですね。
いいですね。
今度、あの、川崎テレビ漫画祭りもそういうのやります
から。そういうのいいですね。
そういう上映会みたいな、鑑賞会。あの、ショッカーも解説付きで、
いいでね、
この時はだから、この人はこの後に
だこうなったと。
で、この人はコウモリ男です、みたいな。
コウモリ男、はい、はい。
そうそうそう、みんなだから、ショッカーもやし。だってこれがまた、本当に柔道直線がもう大ヒットしたことで、映画にもなって、今度
はね。はい、柔らの星という。
柔らの星という。
はい。はい、
また素晴らしい映画でね。また、結局桜井健一さんもちろん主演で。
はい、
それでまた、あの、近藤正臣さんも出てみたいなね。これもおおと思って、でびっくりしたのが、うん、東宝だったんですね。
あれはそう、映画は東宝
ね。ね、多分敵当然これは東映で柔道直線作ったもんですから、
う
ん、だから僕東映映画だと思ってずっと思ってて、でいつだったかやっと見る機会に恵まれて、さあ見ようと思ったらオープニング波が出てこないんですよ。波じゃなくてキラーンってやつがあって、
東宝なん
です。あれゴジラ映画みたいな。はい。
でもあれは海外へ持っていくための映画だったんですよ。
あ、なるほどね。
だから香港とか、はいはいはい、あっちの方へ持っていく映画、はい、
だからもう中身を見たらでももう柔道直線っていうかね、まさにもう桜木さんの映画だから、うん、それはもうねタイトルが何とか関係ないですよ。もうやっぱりあのかっこいいアクションで、しかもアクションがまた大野研究会の皆さんだったから、
ね、だからそれで僕はあの撮影をしてる時にずっとね、
はい、
赤坂中走らされたんですよ、
はい、
それを裸足で、
はい、
タイトルバックにするのにね、
はい、
走っているのがいると、あのカメラマンや監督はあの後ろにこう乗って車に乗って出てるわけ、
頑張れよってもんで、
でケンちゃん何キロって言うから、だいたい25、6キロぐらいですかねって言って、車25、6キロぐらいで僕は全速力です よ、でよーしスタートで全員走って、
赤坂走らされて、
あれがね刑事君につながった、
あーうまい、やっぱ走っとくもんだ、やっぱ走っとくもんだ、
うん、もうね、あの刑事君っていう番組もその後やったんですけど ね、
うん、
走り倒しました ね、
ねえ、もう元祖走り倒しの、はい、ねえ、だってそうそう、だから 今、だから赤坂マラソンそっから始まったのかしら。あの、必ず春と秋にある感謝祭かなんか、しんすけさんの番組でさ、必ず赤坂みんなヒリヒリで、
ね、あの辺はね、でも結構ね、アップダウンあるんだ、
うん、あ、坂す、ね、まさか赤坂って言ったら、本当にもう TBS の裏なんかすごい坂ですから、ね。
だから車は25キロで走れるけど、はいはい、25キロって言ってても坂になって上りになると、はいはいはい、僕はどんどん遅れるわけですよ。
ああ、そうだそうだ。
そうすると、ケンちゃん、もっと早くとかって言われるんだけど。
あんたは車だからいいけど、
車は25キロで行けるけど、人間はね、そうはいかないって
。ねえ、でもその時走ったおかげで、ケイジ君が。
そうなんです。
走ったおかげで。
走ったおかげでか。
いや、犯人追っかけるのずっと走ってますからね。
オープニングはだって、ケイジ君はもう、まあ何シリーズもありましたけども、はい、どの回ももちろん、オープニングはまずケイジ君は走ってますよね。
はい、
走って。走り続けて、オープニング最後歌が終わるぐらいで、やっと手錠かけられるみたいな、
ね。うん、走ってる途中で、はい、はい、歩道橋から飛び降りたりね。
そうだ、歩道橋から飛び降りてましたよ。
もうどこまでも犯人を追いかける仕事なんですね。
ほんで最後にガチャッと犯人を捕まえたって時、犯人の顔がアップになると、その犯人が岡田将生さんなんですよね。もうだ、よく一緒に、もう皆戦友ですね。
戦友ですよ、
皆さんは、うん。
彼らはね。でも犯人みたいな顔してるから。
いや、もう大体がね。で、昨日うち電話かかってきましたけどね。ねえ。で、まあ、でもあの刑事ドラマで一つね、
はいはい。
で、あの頃やっぱりそろそろそう太陽に吠えろとか、もうやったらもう刑事ドラマブームで、ね、もう、まあ、後に西部警察とかも、いろんな石原プロの件もあったり、はい、また7人の刑事がリバイバルされたりとか、
はいはい、
もうとにかくね、刑事だらけだったの、
うん。
で、あの頃よくね、なんちゃってクイズっていうのがあって、
はいはい。
ね。なんか電線にスズメがサンバ止まってましたとかね。
はい、
あ、で、鉄砲で撃ったらね、一、うん、匹だけ、一羽だけね、落ちなかったらなぜですかみたいなね。
謎謎みたいな。そ
う。っていうかね、もうナンセンスクイズってぐらいだから、はい、もう、なぜ落ちなかったかって根性があったからとかね。全然、そんなレベル
なの。
そんなレベルのクイズだったんだけど、その時で唯一面白かったのが、
はい、
太陽に吠えろ、ケイジ君、から、ね、
コロンボ。
ケイジコロンボ。一番の名刑事は誰だっていうね。
名刑事
一番だからそう。
刑事コロンボは1時間半の番組
ね。番組ね。
で、太陽に吠えろは1時間半。で、刑事君は30分。
じゃあ、刑事君で30分で捕まえる。
そういうこと、そういうこと。ナイスヒント
そうそうそう。
それがないと全然わかりません
ね。このぐらいのクイズだったらちょうどよかったな。あとはもう変なクイズばっかりだったけど、このクイズだけはね、非常にね、当時ね、良かったのね。コロンボとね、大変と刑事君で、一番の名刑事、刑事君。なぜなら30分で解決するからっつって。そう、でもあの、今もな、ね、名古屋明さんがね、
はい。
はい、課長の役でね、バコーン大抵、もういつもね、シンクロしてしまいますけど。
バカモンなんです
よ。バカモン。あと、まあ、もうちょ仮面ライダー VG の宮内博士さんが出てたりとか、はい、ね、またこちらもいろんな華やかな方が出たりね。あの時代は、だから、本当に、本当にこう百花繚乱と言いますか、僕ら見る側もチャンネルをどっちにしたらいいんだろうとかね。
そうですよね。
ね、であれなんかもう今言える話ですけど、裏番組がどっこい大作という、うん。
これはもう、
そうだったんですね。
はい。まあ、あのね、レイナちゃんも知ってる、あの、仮面の忍者か、青影の金子義信さんが、まあ、主演でね、あの、立身出世物語なんですけども、どっこい大作ね、これ作ってる会社ね、東映なんですよ。ね。あの、ご主人、ケイジ君は、どこで作ってるか、うん、東映で作ってるんですよ。
え、ダメじゃないですか、そんな。
で、6チャンネルと10チャンネルでね。
そうなんです
よ。これ、本当はあっちゃいけない。
何やってんだってなっちゃう。
しかも、プロデューサーどっちも平山徹っていう。
裏話はね、今だから言える話。
今だから言えますけども。
はい、
いや、でも、どうするっすって。だから、こっちは東映って、なんだ、で、なんか、T なんとかって、頭文字かなんかでね、制作会社ね、書き換えたとか言って言ってますからも。いや、でも、それでももう、両方ともすごい人気でした。勝率争いがすごかったみたいなね。ねだからやっぱこの刑事くんも長寿番組だったりするね。
そうですね。ここからも随分スターいっぱい出ましたからね。
はい。
で、当時は刑事くんはね、はい、新人歌手の歌の登竜門みたいなところがあって。
は
い、
主題歌
を。
いや、例えば、中三トリオの森雅子とか、
はいはいはいはい、
がずっと出てたんですよ。
あ、そうかですか。
で、それを、先生を、番組の中で歌う。
あ、なるほど。
だから、沢田研二さんがゲストで出るとか、
証
券が出るとか、
はいはいはいはい、
そんなようなことで、ドラマに進出するときのなんか、オーディションみたいな、
は
い、
と
かあったんです。
ははは
だから、郷ひろみさんとかね、皆さん出ていただいてね。
あららら。
はい。
そう
で、たまたまその時に、 あの僕のライバル刑事やってたのが三浦友和さん、
はい、そうでしたそうでした。
で三浦友和さんの出てた時に森雅子さんが先生で出てきて、うん、ゲストで、
はい、あ
の先生の B 面でね、うん、少女が石段登る時っていう歌が、それをまあタイトルにしてドラマやその森雅子さんのお友達の役で出てきたのが山口、はい、
あ、桃江ちゃんだ。あ、同じホリプロだから。
その時に、三浦友和さんとは知り合ってたんじゃない。
ああ、東方であの、青春映画やる前に、
前に、
伊豆の踊り子の前に、踊らされてたかもしれないという。ほう
私は見破った。
あ、すごい実は、
実は、
東方の青春映画の前に、東映の刑事くんで、なるほど、うん、今明かされるこの真実、みたいな。
今だから語れる。
語れる、語れる。ねえ。
だから、もともとそういう赤い糸はあったんだ。
あ、前、ね、うん、赤いシリーズですから、まさに。へえ、まさに赤い衝撃だったですね。す本当に。ただ、会うべくして会うんでしょうね、そういうのもだね。そんなお話もあったんですか。うん、だから、まあ、まあ、僕らやっぱりレギュラーの方はね、あの、中正美さんとか、そういう方たちっていうのは、ね、あの、なんとなくやっぱりね、宮内洋さんが出てたりとかっていうのはわかるんですけど、うん、そういうゲストのね、
はい、
あ、方なんか、ああ、そうだ、うん、そんな時代、いい時代ですね、これは。
そうでしたね。
コンクリートジャングル、
はい、
刑事君。もういつもオープニングでね、母さん、ジレラ刑事になったよって言って、その刑事君って始まるね。で、あとまたひたすら走り続けてる。
そう。
走って、タイトルワーク始まる前も走ってんですよ。走った、走った、走ったって家に帰ってきて、母さん、ジレが出たよと、刑事になったからな、
そうそうそう。
やったーって、今度犯人追っかけてまた走ってる、う
ん。あんまり走りすぎて、背が縮んじゃったの。
いや、そんな。何をおっしゃいますや
ん。ほん
にねえ、でもそれで刑事君もやり、
はい、
そして、熱血サルトビサスケ、これまた時代劇で、
はい、
これがまたね、サルトビサスケというキャラクターがまたね、うん、もう桜木さんにまたぴったりのね、
まあ、あのね、昔忍びのものっていう、はい、あのやっぱり品川龍二さんの、
はいはいはいはい、
大ヒット作
は、ございました。
ああいうもので、うん、もうちょっと土くれの、うんうん、つまり、泥臭い忍者のものをやりたかったんだけど、
はい、
やっぱりね、6時とか7時の時間帯にそういう深いものはね、ダメだっていうスポンサーの意向があって、もっと綺麗にしろ、綺麗に作れって言われて、じゃあって、シンゴ10番勝負でみたいな、後ろポニーテールにして、で、このキンキンキラキラの、そんな忍者いないんだけど、
派手じゃねえ。
目立っちゃいますね。
目立った忍者。それをね、やらせていただいて。僕はあの主題歌結構気に入ってんですよ。
あ、僕大好きですよ。
熱血サルトビサスケ。
あの太陽、あの太陽ってね。あ、大好きです、うんうん。で、あの、太陽にほえろの山さんでもおなじみの、ね、露口
露口さん
と一緒にね。
露口さんがこの時は師匠なんです。
師匠ね。
でね、この師匠なんだけれども、この人を殺すという、つまり、実は、敵として狙ってるわけです、サスケが。
おぉ。
で、その師匠の、娘が吉沢京子ちゃんなんです。
ああ、ここでまた見切って
ここでまたあるわけです。で、僕はその、いつか隙があったらその師匠を殺すと、ずっと思いをかけて、何かいい方法ないかなと思っててね、これは僕がね、考えたんだけどね、あの、先生、町へ出かけませんか、そうだな、たまには町へ出るか。だから、襟を剃りましょう。襟をこう剃るん。その時に、襟をずっと剃っていく、この襟のところにカミソリが当たる、このまま行けば切れるっていう心の声がありながらの剃っていく、そうすると手が震えるわけです。
あ、そうですね。
そうすると師匠のあれが、サスケ何を震えている、言えって言って、まあドラマが始まるという。そういうのもね、結構大人っぽいでしょ。
大人ですよ、十分
ね、十分大人でしょ。それが7時台とか、
そうでしたね、
はい、やってたから、やっぱりね、見てる子供の人憧れるんだと思うんだよね。
ちょっと背伸びしたいとか、子供の人もね、
そうそう、ここまでおいで、
ね。逆に大人の人は大人の人で普通にね、
うん、おあんな殺し方もあるのか。
ね、そうか、だから、その、もうだからずっと、だら僕らはだからもう、もちろん一条の親から入ってるんだけども、またそういう刑事君の親しみやすい、で、ちょっとおっちょこちょいでもあり、うん、でもなんか、こう、熱血な、
そうですね。
で、今度はさらに、まさにこの、熱血サルトビサスケという ね、こう、があったかと思うと、はたまた今度はまた、青春ドラマで、太陽の恋人という。
太陽の恋人。これもね、
はい。これまた平山プロデューサー。
そうですね。
僕、後で見て、テロップ見て、あ、これも平山さんだと思って、割と最近知りましたけど、
あの時に、吉沢京子さん、相手役だったんですけど、 吉沢京子さんの役の名前が、ね、はい、天地真理。
天地真理。
その天地真理さんがそのままそっくりな芸名としていただいた。
そうなんですか、
ね、あの頃だからよくそういうこう劇画となんかそのアイドルとみたいな、でその例えばそのでも別に天地真理さんが天地真理役やったわけでもないんですけどね。
そうなんですよ、
不思議ですよね、なんかよくそのまま役やって名前が作ってるのがあるでしょ、愛と誠の早乙女愛さんなんていうのは、そのまま早乙女愛っていう役名だったんで、それがそのまま芸名になっちゃった人とかね、
めちゃくちゃからそのまま行きましょう
みたいな、あのその太陽の恋人っていうのが愛と誠の作る時の下敷きになってる、
そうだそうだそうだそうだね、
だから全くシチュエーションは同じ、
そうだそうだ、
ヤクザの娘と、
そうだ娘でね、天地真理が、
そうそう
そう、でそのお父さんが中村武也さん
で、
大江戸捜査も内藤影雄ですから、死してしかばね拾うものなしの、ね、
あの人です、
ね、でまたあの、坂本くんというそのね、あの桜木さんの役
が坂本誠二、
坂本誠二だ、ね、でお友達がこういて、それがあの今のバイキンマンだよ、
ハ
イフーヘホン中尾流星さんが、ね、別に中尾流星って言ったじゃないよ、
それはないと思うんですけど、
ね、中尾さんもあの子役からずっとね、いろんな役やってらっしゃるから、
知らなかったです、
うん、だから一緒にあのこうマリ大丈夫かなんつってね、
あの声で、
そうそうそうい
や、あの当時はあんな声出してなかった、
ハイフーヘホンとは言わないし、ね、あの青春スターですから、やっぱりね、あの竹尾智春さんというね、あの頃はね、
はい、
で一緒にね、で一方であのどっこい大作でも竹尾さんとして、あの青影さんとも共演してるから、うん、だからみんな横で全部つながってんのさ、
全部つながってるの、
とてもとても楽しいよ、
うん、
本当にね、で僕はやっぱあの歌もかっこよくて、で何がすごいってね、このさっきの柔道直線でしょ、刑事くんでしょ、熱血サラトビサスケでしょ、それでこの太陽に恋人ね、で主役全部桜木さんでしょ、で主役自らね全部主題歌を歌ってるんだ
全部
全部歌わせてもらってる、
はい、桜木さんで、またどれもかっこいいの、
うん、
で俺ね本当に歌好きで、桜木さんの、
はい、
もう嘘じゃなくて、俺んちのあの、まあ、あのうちの留守番電話の音楽はずっと太陽の恋人だったし、もうだあれレコード見つけた時は嬉しくて嬉しくて、
あ、そうですか、ありがとうございます、
はい、だから桜木さんに初めてお会いした時も、気がついたら二人でもうエールと歌っちゃったぐらい、歌っちゃったぐらい、一緒に飲んでた社長が呆れ返っちゃうぐらいもう、あのでもすっごく素敵なね、かっこいい歌なのね、だからもうあれとか歌ってくださいよ、今度もあの柔道一直線だけじゃなくて、
そんなにいっぱいあるんだったら全然
桜木さん、あの川崎テレビ漫画祭で桜木健一ライブってやりませんか、
いつかやりましょう。
ね、あ、やりましょう、やりましょう。ね、これはちょっといいな、
うん、
いや、も
う
ちょっと僕は40曲歌えないからね、ごめん
なさい。それ、水木一郎さんはね、兄貴は1200曲持ち歌ありますから、
あの人みたいにね、
それは削除するのが大変なんですか、1200
曲。僕は35曲ぐらいなら。
いや聞いちゃった。あ、違う。いや、でも本当そのもう番組のね、やっぱりこれ、平山プロデューサーがよくおっしゃるのが、はい、主人公がね、はい、その主題歌を歌うっていうのが一つの理想なんですってね、はい、
そうなんですか、
だから仮面ライダーも藤岡弘さんが最初歌ってたりとか、やっぱりそう仮面ライダー V3 で宮内弘さんが歌ってたりとか、割とそういうね主役に歌わせるっていうのがね、なんかやっぱりあの子供たちも入りやすいだろうみたいなね、
これは昔の東映映画、うん、要するに娯楽時代劇は、うん、大概そうでしたね、
はい、
あの主題歌として歌わないんですよ、例えば時代劇であの、うん、タイトルが明けました、
はい、
峠、向こうから人がずっと、あのヤクザが歩いてくる、
はいはいはい、
おいらなんとかって歌いながらヤクザが来る、というのが大体東映の娯楽時代劇、
なるほど、はいはい、
それがまあ発祥じゃないかな、
あ、やっぱミュージカルみたいな感じですね、
あれはだから牧野正弘さんの発想だったわけですね、
あ、なるほど、うん、娯楽に徹したね、
そうです、
東映の、大東映の、はい、まさに、はい、いいお話だな、でもな、
そうですか、
いやでもだ本当に僕はそういう時代にね、桜木さんの作品いっぱい見させていただいてね、でまさかこうして今ね、いろいろお話をね聞かせていただく日が来るとは、
はい、
あった夢にも思います
けど、ありがとうございます
見てたヒーローですもんね。
そうそうそう、でまたねおかわりにならないからね、でも今そういうずっともう一線でやってこられて、
う
ん、他にももう時代劇から何かいろんな
番組
も、
はい、そうそうそう、まあゲストでね出して
るし、現代劇でもね、あ、青春ドラマってあれですよ、君たちは魚だ
な、君ね、
オリンピックを目指す水泳選手の物語とかね、もうね多分ねキリがない、
これだからオリンピックに関係するドラマ多いですよね、はい、僕比較的ね、
そうですね、
それであの刑事君やってた時もトレンチコート着てたの僕なんだけど、
はい、
今のなんとか、うん、なんとかの刑事 来たーって言ってました。
ああ、そうかそうか。
あの人もトレンチコート。
はい、踊る大捜査線
のね。そうそうそう。
小田裕二さんもね。
青島。
青島
系は。
またやるよ、
知ってるもんね。
そうだそうだそうだ。うん、
トレードマーク。
ああ。みんなってるもんね。
だほら、みんなこの、
あれはでも、
原点はね、桜井健一がいるんだ、これ。
もともとはコロンボだったかもしれないの。
あ、そっかそっかそっか。
刑事コロンボだった
から、ね。あ、コロンボのね、うん、あの、ヨレヨレのね。
そうそうそう。あ、ただ、あそこまでヨレヨレはちょっと僕は似合わないだろうってんで、ちょっとどっちかというと、新人っぽく新品のコートにしてた
の。はいはいはいはい。やっぱヨレヨレのあの、ちょっとね、あの、立ち食いそばのスープの匂いがしそうなね。
あれがね。
あれはちょっと、まあ、あれはコロンボだからよかったんでしょうしね。やっぱりあの、三上哲夫はね、うん、あの、
刑事君はもうちょっと、うん、もうちょっとなんていうかな、うん、あの、ピリッとした綺麗な。
やっぱ爽やかだったんですからね。
うん、トレンチコートして。
そうですよね。で、お母さんが美容室から経営してますから、
風見明子
さん。やっぱりね、風見明子さんが。だやっぱりこう、清潔にしてる感じもあったでしょうし ね。ああ、いや、もうどのドラマの話してもね、話尽きないんだけど。でも、そうやって、あの、こう、いろいろと、ね、はい、もう、そういう意味ではもうヒーロー番組のね、なんかいろんな方に影響を与えた桜井健一さんが、
はい、
なんとこの度、蕎麦道一直線
そうなん
だ。なんだこの蕎麦道一直線、これはあの、スポーツ新聞に載ってドーンとね、
はい、
載っておりますけれども、八景島シーパラダイスに桜木庵オープン。
そうなんです、
ね。という、
この新聞があります。元々蕎麦大好きだった。
はい、あ、お蕎麦好きが。はいはい。
で、蕎麦好きでも、どこへでも、うん、あの、はい、車飛ばしてても、
行っちゃうんですか、
電車に乗ってても、
はい、
美味しい蕎麦屋って言われると行くんですよ。はい、
ちょっと行ってきたよって、うん、で、あの、信州かなんか行って
きて、
これが本当の信州蕎麦だなんです
よ。美味しい。それでまあ、あちこちの蕎麦食べられてたの。
はいはい、
それはもともとあったんです。
はいはいはい。
で、うん、でまあ、それと、うん、八景島にもともとあった蕎麦屋さんが、
はい、
ちょっと休憩したんで、うん、じゃその後やらないかみたいな話にな
って。おろおろおろ。やっぱ何でもこう、アンテナを張っとくもんですね。
です。
赤坂で走れば刑事君になり、ね、蕎麦が好きだとで回ってると蕎麦屋さんやりませんかって。いいな、でも。
はい、で友達の、あの、はい、おもちゃのイベント会社の社長が、はいはいはいはい、いや、一緒にやりましょう。
やりましょう。あの、怪しい社長。
怪しい。小泉さんっていう
の僕はあの、前の番組よくお世話になってますから、よく知ってます
けど。まあ、はい、一緒にやらせていただいてるんですよ、
はいはい。あ、そういう仲間がいるといいですね、一緒にね、やろうよ、ってね。
それでね、結構ね、はい、味いいんですよ。
ほいほいほいほいほい。
でね、僕はあの、大阪でしょ？
あ、そうですね、
だからね、蕎麦は、うん、江戸風。
あ、はい。
蕎麦の味は。
蕎麦の味、ね、
だから、どっちかっていうと、ちょっと、おっと、うん、関西の人間が見たら引くような、茶色っぽい、
あ、そうか、
黒い色。
そこが見えないってやつですね。
そうそうそう。
はいはいはい。
だから、関西風のうどんになると、はい、澄んだ、あの、なんていうの、水に近いような。
はい、
でも、味はしっかりあると。
あ、じゃあ、蕎麦とうどんで味を、ちゃん分けて。
もちろん。
あ、すごいすごい。これは駅の立ち食いじゃ真似できませんよ、これは。
それでね、昨日、とといね。
はい。
八景島の方へ行ってたんですけど、双子の女の子、5歳か6歳ぐらいかな、
おいおい、
ちょうどさおうどん食べてた、
おいおい、
食べながらね、ちょっとそばで聞いてたらね、
おいおい、
このうどんもちもちしてうまいっつって
んの、ほら5歳ぐらいの子が、
女の子が、
あらあら、
もちもちしてうまいって、
あらあらあらあら、
これは嬉しかったですね。
いいですね、うん。子供は正直ですからね。
ねえ。
うん、
思わず小遣いやっちゃった。
それはないだろ。
小遣いから出したおもちゃをあげちゃった。
ああ、びっくりした。え、八景島シーパラダイスの中にあるんですね。
そうなんです。
あら、場所もいいわ、じゃあ。
場所もね。ただ今ちょっとね、はい、寒いかなって思うんですけど、でもね、それでも結構お客さん多いですね。
でも寒い時だからこそやっぱ暖かいお蕎麦
っていいですね。
ね、
うん。ぜひぜひね、近くに来たら寄って食べていってくださいよ。
はい、うん、あの、うち親父の墓があの近くにあるんで、
あ、
墓参りの会、墓参りの会となんですけど、それもなんだけども。いや、でもせっかくだから、あの、八景島シーパラダイス大好きなんでね、
うん、
よく遊びに行きますんでね。
でも、これを聞いてね、
はい、
これ聞いたよって言って来てくれれば、
はい、はい、はい。
100円引きします。
本当ですか？
ちょっと皆さん聞いた？ちょっと聞いた？ね、ショッカーの秘密基地へようこそ聞きましたと言って、
うん、
ね、八景島シーパラダイスにある、ね、桜木庵、うん、お蕎麦の桜木庵に行って、はい、そういう風に言えば、うん、100円引き。
すごい。
大丈夫ですか？本当に。
今日この時代に100円引きはきついですよ。
いやいや、そうですよ。
うん、
でもまあ、それは、それなり
に。いいですか？
はい。
あの、お蕎麦うどんってことでね。
どっちでも大丈夫。
大丈夫ですね。
はい。
あの、100円引きですよとか言ってさ、あの、ウーロン茶が100円ですから、それ100円引きにしてくれとバカがいたって言ったら昔。
そんなの
昔あのたけしさんのオールナイト日本でね、うん、あの B&B の島田洋七さんがラーメン屋をやったんですね、であのこの番組聞いたって言えばね200円引きってのが100円引きにするよって言ったらね、なんかジュースが1本100円だったんですって、うん、したらみんながね、みんなねジュースだけ飲んで帰っちゃったっていうねとんでもない話だ、ね、だそういうあの人としてダメなことではなくて、うん、ちゃんとお蕎麦おうどんね、うん、あでも全品100円引きにしてくださるということなのでございます。あこれ僕らも行きましょうよ。
行きたいです。
ぜひぜひ、ね、100
円引きじゃなくても食べに行きたい。
抜きでもね本当にうどんをちょっと両方食べたいね。これ
両方うまいですよ、
ね、
お蕎麦がすごく大好きなので。
そば食いだからね。
でカレーはね僕が、はい、煮込んでんの。
ケンちゃんカレー、ケンちゃんカレー、ケンちゃんカレー
薬膳にしてね、
はい、
煮込んでんの。でこの間も18時間煮込んだの。
おろおろおろおろ。
これ前からぜひ食ってください。
うん。
じゃあ、あの、お店行けばね、桜木さんにもお会いすることができ
ますから、うん、あの、毎日っていうわけじゃないんですけど、
そうそうそう、はい、ね、お仕事ね。
土曜日とか日曜日とか、ねはい、イベントのある時とか、
ね、
そんな時は必ず顔を出すようにして
ます。そうですか。はい、じゃあいいじゃないですか。お蕎麦食べて、ね、100円割引で、さらには、
うん、さんにも
あわよくば桜木健さんに握手もできるぞ。うん、
写真も撮って、ね。
写真も撮れ
る。あら。
すごいな、これ。こちら、ね、新聞によりますね、赤い柔道着で接客なんて書いてありますけど。
そうなんですよ。赤い柔道着着て出てるんですよ。
あら、本当に。
あ、本当に。
あら、紅三四郎かと思いましたけど、すごいな。
ただね、クレは寒かったんだよ。
そりゃそうでしょ、ちょっと。
いくらなんでもね。でも、まあ、皆さんたくさん来ていただきましたんでね、気持ちが熱かったから。
はいはいはい。いや、これ場所もいいですしね。はい、定休日とかってのあるんですか？
ないんです。
年中無休で。
無休。
あ、すごい。年中無休。はい、営業時間は午前10時から、夕方の6時まで。
いや、それはね、閉まる時間。
閉まる時間。
によって、変わる、
はい。夏は同じように、8時まで営業。
そうです。そう
ですね。ということで、おー。で、なんか、ね、年末はカウントダウンイベントなんかも
やってたんです
よ。大晦日オールナイトだった
んですよ。
オールナイトでやってましたよ。
あ、行きゃよかったな、じゃあ。
いや、すごかったですよ。ね、ぜひ見てもらいたかったらね、はいはいはい、皿洗いしている人間たち。
はいはい。
これがすごかった。
どういうこと
え、もうね、そこの従業員というかね、はいはい、関係者全員が皿洗いしてた。
あらら
だから、洗ってるやつは背広期待しない。
あ、スタッフとかが。いいな、みんなで手作りな感じでね。これもアットホームでね。
面白かったですよ。
桜木団の主なメニュー。
はい。
え？何これ？粘り腰そば。
だから柔道にちなんで。
あ、それとろろそばなんだ。
とろろそば。
粘り腰そば。やっぱり、あ、柔道一択戦ちなんで。
とろろにメカブに、
はい、
あとはなんだっけな、なんかそういう粘るもの。はい、
ドロッとするね。とろとろとろとろ系の。
はい。
カレーなる技のそば。カレーね。
カレーうどん。
カレーうどん。カレーなる、カレーなる技。はい、抑え込み一本そば。
いいね。
お、これは天ぷらそばですね。
そうですね。
抑え込み一本。あ、もうドーンとあるわけですね。
そうです。
白帯けんちんそば。
要するにね、
うん、
ガンモのところに白帯かかってるんですよ。
なるほどね。うん、
はいはい。餅が中に入ってて。
なるほど、なるほど、うん。
だからそれが白帯に見立てて。
また、行きながらですね、このネーミング
も。なんだろう。
あ、デザートでこんなのも醤油アイス。
これね。
ちょっと、
醤油
アイスに醤油ですか？
醤油で作ってるアイスなんですね。
醤油で作ってるアイス。うん、おお。どうなんだろう。
これ味はいいですよ。美味しいよ。
なんか香ばしい感じ、うん。
今、まあいろんなアイスあるんだけど、
ね、はいはいはい、
うち今度これにね、ちょっと面白いことを仕掛けをしてね。
お、
桜ボーノっていう名前で売り出そうかな
と。桜ボーノ。
ええ、あ、桜木庵の桜木にイタリアっぽくするからボーノ、ボーノ。
ほっぺにこう人差し指当てて、ボーノボーノっていうね。
桜ボーノ。
桜ボーノ。あ、いいですね。じゃあもう年中無休でやってますし、じゃあもう蕎麦好きはぜひね、
うん、
もう八景島シーパラダイスに一直線って感じです。
そうです。
今アクセスもいいですしね、あそこはね。
そうですね。
うん、もう車で行ってもね、あれですし、はいはい、電車も、あれが、ね、トラムみたいな、あれが面白いな、あの電車が。
はい。
うん、杉田からね、新杉田からずっと通って。
はい。
ね、金沢八景からこう行って。すごいロケーションもいいんですよ、あそこね。
綺麗ですよね。
景色が本当に良くてね。
ね、
はい。
東京に近い場所とは思えないような、ね。
そうですよね、本当に。
松並木があったりね。
そうですね、静かで綺麗で、うん。で、潮干狩りなんかもね、
あの辺はできるんですよね。
まさにあの、場所が、金沢八景というね、もうまさにその八景、綺麗なもう景色ですからね。
ねえ。
はい、ぜひだから、ちょっとこう、プラッと行ってもいいし、で、がっつりで遊ぶ派には
ね、
もうシーパラダイスの、もうもちろん水族館から、イルカのショーからね、
はい、
でさらには、遊園地がね、
うん、
面白い、100メートルから落っこちる、フリーホール、フリーホール。
連続見てるだけでも足がすくむけどね。
これ1日連続4回乗りましたけど。
ああ、すごい。
ああいうの大好きだ。
ああ、そうなんです。
あと、海に飛び込んでいくかのようなジェットコースター。
ねえ、あれもすごい。
ああいうの、もう、それ体験するだけでも楽しいのに、そんで美味しいもの食べて、で、一条の上に会えるぞって。
ぜひぜひ。
いいな、ちょっとこれは。
それで見たって言えば100円引きだから。
あ、そうです。これ大事なことね。ショッカーの秘密基地へ
ようこそ。ちゃんと番組名ちゃんと言ってください、ね。
ちゃんと言ってください。ショッカーの秘密基地へようこそって言って、で店員さんが、はぁって言うかもしれない。いやいやいや何ですか、ショッカーってのがみたいな。
いや、それはちゃんとみんなにね、はい、もう言っておきますね。
ありがとうございます。はい、そう逆にそういう意味でどのくらいね、来てくれたからね。うちのリスナーがどのくらいいるか。
そうですね。
そういうこともある。
うちの、そうだ。
そうだよ。だなんか、二人ぐらいしか来なかったよとか言ったら、なんか、うちの番組すげえ寂しくなるから。だからちょっとだから、我々も行ってちょっとイベントやるぐらいの勢いで。はい、
でも我々が来てショッカー聞きましたってダメよ。
はい、あ、
そうです。我々が来た場合はそれ。
我々は
100円プラスしちゃうから。
プラスしちゃうから。そっか。でも猫社長とね、なんかみんなでね、ちょっと行って、はい、なんかね、このお店なんかもね、ちょっと、きれい、いいお店です、これ、ね。桜木屋。ちゃんと、桜の時期はね、旧時の方で、はい、2階の女は気にかかるっていう話ですよね。
これ
ね、
どうにも。
綺麗な階2つで。
はい。ね、
そうですね。2階の女は気にかかるって、これ、風天の寅さんのセリフでね。寅さんの妹が桜って言うでしょ。
そうですね。
だからうちの妹は桜って、2階の女は気にかかるって言うんだよっていうね。そうそう、あ、でもこれはもうぜひ粘り越しそばと。ね。はい、でも俺はやっぱ抑え込み一本かな、
一直線天丼っていうのが
あ
るの。
あ、
これもいい。
あ、ちょっと
これがね、うちの一押し。
一押し、
うん、
あ、でもそばもあ、まあ、両方食べればいいんだ。
全部食えば大変なことよ。
大変なこと
だけどほらあれですよ、八景島だから一日遊べますから、
うん、はい、
何回か行けばいいんです
か。そうそう、
お腹空いたら食えばいい。
そう、ね、だって中にあるんだから、そうそう、敷地内にあるわけですから、うんうんうん、ここに行って、あ、じゃあちょっとそばたぐって、あ、でちょっと腹減ったから今度
はあそこがいいのはね、八景島に入るのはね、お金いらない、はい、
あ、そうなんですよね、
うん、
そうだそうだそうだ、フリーですから、
う
ん、
そうそう、
だから本当にそうだそうだ、
いくらかって入場するのに取られるん
で、プレイチケットね、そうだ、プレイチケットだから、
うん、
だから本当にお蕎麦だけ食べに行くにも本当入場関係ないから、入場無料関係ないですからね。あ、いいわ、うん、ね、蕎麦屋のけんちゃんですね。
蕎麦屋のけんちゃん、
蕎麦屋のけんちゃん、
だから蕎麦道一直線、
蕎麦道一直線だ、まさに、
はい、
なんかいろんなことにまたチャレンジされるっていうのが、
そうですね、
いいですね。なんかまさになんか下町の古典具が、
はい、
ね、こうして、蕎麦屋の大将もやり、
はい、
ね、そしてまたいろいろなまた番組や、ね、映画や、まあ、舞台なんかもね、
はい、
やってらっしゃいますから、
まあゆくゆくは映画作りたいなと思ってますんで、はい、その説はぜひお願いします、
ね、ありがとうございます監督ケンちゃんね、そうですか。いや、でも本当にね、これはもうぜひみんなで、
はい、
ね、社長、猫社長行きましょうね、これはね。もうガッツリと、
うん、
うなずいておりますんで。
そうそう、小さなお子さんを連れてきてもいいですしね。
あ、いいでしょうね。うん、じゃあ、社長んちのお子さん連れて。
犬も猫も OK ですから。
あ、いいんですか、
え、犬も猫も、ペットとか大丈夫？
はい、大丈夫です。
あら、ちょっと聞いた？
はい。
はい、じゃあ。
ペット OK ですよ。
ペット OK。これもありがたいですよ。
ね、
体験家の方やね、
内病家の方たちには。場所も広いから、こう遊ばせて、うん、さらに一緒にご飯を食べれる。
そうだ、関連業がいいからな、
はい、はい。
そうですか、じゃあぜひですね、皆さんね、八景島シーパラダイスにございます、桜木庵、
はい、
お越しいただきたいと思います。
お待ちしてます。
はい。ということで、なんかあっという間にもう時間来てしまいましたけど、最後でその桜木さん、せっかくの一言何か、ファンの皆さんにメッセージなどいただけるとありがたいんですけども。
はい。一曲歌えって言われるのかと思ってドキッとしましたけど。
今日置けないですけど、じゃあアカペラで。
いや、またぜひ呼んでいただきますように、はい、今日はありがとうございました。桜木庵の方でもお待ちしてますんで、直に、顔を見て、元気ですよって言っていただければ嬉しいです。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。ということで、今回のゲスト、桜木健一さんでございました。どうもありがとうございました。
お願いします。
皆さん、こんにちは。印刷会社、猫のしっぽです。皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのをご存知ですか？
当社ホームページで猫ぽっと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は猫ぷーん。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。桜木庵の店主、桜木健一です。八景島シーパラダイスでお待ちしてます。粘りごしそば一丁
ということで、
はい、
どうだい、もうね、僕らやっぱ憧れのスターがね、
はい、
こんなに、ね、気さくに話してくれる、
そうですね、
それがもう嬉しいしね、
うん、
はい、でぜひ本当は行きましょうね。桜木庵、
はい、
桜木庵、
はい、
桜木庵、桜木庵、桜木庵ということでございまして。さあ、ということでですね、この桜木庵さんにもですね、今日は、この後ですね、サイン色紙を書いていただきまして、3名の方にプレゼントさせていただきたいと思いますが、前々回の、ね、ゲストでございます。金月まみさんの、サイン色紙の当選者発表しておきましょう。こちらですね、はい、沖縄県。ありがとうございます。ペンネームジャコさん、おめでとうございます。そしてこちらですね、愛知県、新丸さん、おめでとうございます。そしてこちらはですね、兵庫県加古川から、としみさん、私がまみさんファンになったのは2002年で、知らなかった時代のまみさんのことをたくさん聞けて嬉しいです。草尾武さんのファンだったので、過去形かいって言いながら、昔あった鎌倉シネマワールドのイベントや、ボイスラッガーのイベントでショッカーさんにはお世話になったなと、懐かしい気持ちになりましたということで、あ、これからもぜひ聞いてくださいね。以上、3名の皆さん、おめでとうございまーす。ということでね、次回はね、れいなちゃん、30回だ。
おー、
なんかこの番組もいい感じで。
ついに30回目に。
ねえ、楽しみでございますね。はい、で、まあ、またですね、ぜひこの間の川崎テレビ漫画祭の感想なんかもじゃんじゃん待っておりますので、はい、これが終わりますと今度はまあ3月、4月となっていきますから、
そうですね、
まあそうですね、皆さんの人生の節目になると思いますけども、そんな節目の間にですね、ちょっと思い出してまた、秘密基地へ遊びに来ていただきますと、地下48階から、我々2人が愛を込めてお届けしようと思いますのでね、はい、今後ともまた一つよろしくお願いいたします。ということで今回はここまでにしておきましょうか。お相手は私ショッカー大野と
貝原玲奈でした。
せーの、またね。